おはようございます。もう一回紹介があるのかなと思ってすっかり座り込んでおりました。3ヶ月ぶりにですね、また大阪センターの皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。何年かぶりで両手に花になりました。大阪センターでは登壇者はですね、女性だけの時がありまして、まあ、実に今日私はラッキーだったと思うんですけれども、数年前にも同じようなことがあって、花は花でもドライフラワーと言われたら非常に叱られました。今日は私はまだドライフラワーではありませんと言われました。本当にですね、ご一緒に皆さんと神様を讃えたいと思います。そして今日は文書伝道者の方々と一緒に礼拝ということですので、ちょっと文書伝道者に向かってのメッセージが色濃くなるかと思いますけれども、ご了解いただきたいと思います。復活のキリストがある朝ペテロを呼ばれました。そしてペテロに問われます。ペテロよ、あなたは私を裏切った、でもあなたを許し、あなたを救うために私は十字架に死んだ。ペトロよ、あなたは短気で未熟で欠点だらけの男だ。でも私はあなたを愛している。ペトロよ、あなたは教養もないただの漁師だ。でも私はあなたを福音宣教者として選んだ。ペトロよ、私はあなたを愛している。あなたは私を愛するか。ペテロは答えます。主よ、私があなたを愛していることはあなたが一番よくご存知です。であればペテロ、私の羊を養いなさい。ヨハネ福音書の21章の15節から17節の中にこの物語が記されています。今私たち一人一人に主が問われます。あなたは私を愛するか。もし愛するならば私の羊を養いなさい。檻の中にいる羊も檻の外にいる羊も愛してほしい。私の愛を伝えて愛してほしい。そのように私たちを招いておいでになります。1996年11月19日、グレンジャー博士が横平青年とともに横浜の港に降り立ちました。その日から日本でのセブンスデーアドベンチストの伝道が始まりました。グレンジャー先生が宣教師として日本で活動された期間は実は3年に満ちません。1899年の10月彼は病に倒れます。そしてその病床に彼が日本にやってきて、そして教会員としバプテスマを授け可愛がってきた一人の弟子を枕元に呼ぶんです。国谷秀と言います。その国谷秀先生にグレンジャー先生は一つの問いを発します。あなたはあなたの同胞を愛しますか。その問いに国谷秀先生は力強く、しかり愛しますと答えます。3年に満たないこの期間でグレンジャー先生は一人の青年と出会い、その青年を見事に キリストの弟子へと育て上げます。彼の教えと、そして彼の人格がキリストへの、キリストの弟子へと国谷先生を導いていくんです。伝道者は単に知識があるだけであっては足りません。そこにキリストに似た品性があって、人格があって、初めて人々をキリストの弟子へと導くことができます。しかり愛しますと答えたその国や青年に、グレンジャー先生は最後にこの言葉を残します。私は日本に使命を伝えに来たが果たせなかった。私は今世を去ろうとしている。私は信仰の道を守った。あなた方も忠実であってほしい。そして天において再会しよう。やがて彼は息を引き取っていきます。その宣教者としてのミッションスピリットが確かに受け継がれました。バトンが手渡された。そしてその受け取られたバトンは次から次へと手渡され、今私たちの手の中にあります。国谷秀先生が引退後最後に建てた教会が東京の世田谷教会でした。今その教会が青年教会になっています。そして最後に住んでおられた家が改築され、この4月から新しい青年のための寮に生まれ変わろうとしています。女子だけの寮なんですけれども、国谷先生がグレンジャー先生からいただいたミッションスピリットがさらに受け継がれることを私たちは期待しています。ちょっとこの話もついでにしておきましょうね。国谷先生のですね、奥様が亡くなられて5歳に入られた方がいらっしゃいます。でその方の息子さんのお嫁さんがアドベンチストになられまして、で息子さんも最後アドベンチストになられたんですけれども、そのお嫁さんが世田谷教会のですね、大黒柱の長老として活躍しておられました。で昨年の1月ですか2月ですか、そのご主人が亡くなられて、まあ、アドベンチストになられたですね、ご主人が亡くなられて、その住んでおられた家を手放さなければならなくなりました。でその時にもうこの家を売ることにしましたという話を私にしてくださいました。中村さんって方なんですけど、中村さん、売るんだったらまず教団に売ることを考えてください、お願いしました。でも世田谷の一等地なんです。駅から3分、高いんですよ。とてもとても教団にそれを買える財産があるわけではなかったので、私は世界総会のよく日本のために、面倒を見てくださっている、前副総理をやっていた、今補佐官をやっておりますマイク・ライアンという先生に、これをぜひ寮にしたいので、学生のための寮にしたいので、なんとか献金を募ってくれないか、お話をしておりました。で、なんとかしようという話ではあったんですけれども、中村さんが次の家に移るためには10月の末日までに現金が欲しいとおっしゃるんです。それが9月の末にそのように言われました。あと1ヶ月の間にそのお金をどうやって日本に持ってくるか、まず献金者がいなきゃいけませんし、日本に持ってくるのも大変な話です。しかし、世界総会にですね、10月の前半の時に、理事会に行きました時に、そのマイク・ライアン先生がやってきまして、献金者が現れた。100万ドルですね。ちょっとその家を買ってお釣りが出るぐらいの額です。100万ドルの献金者が現れた。数日以内に世界総会に入金されるだろう。そしたらそれから日本に送ろうって話になりました。その入金が少しずつ少しずつ遅れていくんです。もう私も懸命に祈りました、なんとか間に合うように。そして10月末になる前に
その100万ドルが日本教団の口座に入ったんです。もう神様のなさる不思議な技です。最初のアンシュレー牧師のその家が今新しく青年の寮になろうとしています。私たちに託された使命は、キリストが託された使命は大宣教命令という使命です。マルコ福音書の16章の15節をお読みください。マルコ福音書の16章の15節、それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音を述べ伝えること、これが私たちの使命です。これが私たちが伝えるべきことです。福音とはギリシャ語でユアンゲリオンと言います。このユアンゲリオンの元になった物語、ご存知でしょうか。かつてギリシャ軍とそしてペルシャ軍が戦争いたしました。戦場になったのはマラトンの丘というところでした。そこで戦ったギリシャ軍は見事にペルシャ軍に勝つんです。勝ったギリシャ軍は一人の伝令を首都であるアテネに送ります。伝令はマラトンの丘からそして、アテネに向かって 42.195キロ、42.195キロ走るんです。マラソンの最初の出来事です。そしてアテネに入った伝令は大きな声で一言叫ぶんです。なんて叫んだか、勝ったー。アテネ中が湧き上がります。喜び踊るんです。そして聞いた者は口から口へ、勝ったぞ勝ったぞ勝ったぞって伝えていく。これがユアンゲリオンなんです。キリストが十字架で勝った、サタンに勝った、この喜びのメッセージを伝えるのが私たちの使命なんです。言って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。もう聞いた者は踊り上がりますし、黙っていられない。これが福音です。この勝利の主が間もなく帰って来られるというのが、またアドベニスト教会の使命でもある。勝利の主が帰って来られる。黙示録22章の20節、先ほど聖書朗読で読んでいただきました。黙示録の22章の20節、以上すべてを明かしする方が言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。再臨の主よ、早く来てください。私たちはそう祈ります。アラモで主よ来てください、これ何て言いますでしょうか。今日の説教題です。マラナタ、マラナタ、主よ来てください。初代教会はこのマラナタという言葉を聖餐式のたびに祈りました。主よ来てください、私の心に来てください、私の教会に来てください、そしてこの世界に来てください。今年5月に日本全国で私たちはキリストの福音を語り伝えようとしています。その講演会のことを教団はマラナタと名付けました。語る私たちの心にまず主がおられなければなりません。語る私たちの教会にまず主がおられなければなりません。そして主が本当にこの世界に帰ってこられることを心から祈っていきたいと思います。主がいなければこの福音は語り伝えることができないんです。私たちの心に主がいなければ、私たちの教会に主がいなければ、それを伝えることができない。先週私は南、ブラジルに行っておりました。そこで南ブラジル教団の総理ともお会いしました。もう何人かの方とお会いしたんですけれども、でその総理がですね、8年前に日本に
お忍びでやってきたことがあったそうです。非公式に。そして、東京渋谷竹下通りに案内されたそうです。そこに行ってびっくりしました。お人形のような服を着た女の子たちがたくさんいたからです。わあ、日本ではこんな格好するのかと思ったそうですけれども。ところが、その女の子たちの顔を見てると、みんな心の中にぽっかりと穴が開いてるのが見えたって言うんです。非常に霊的に洞察力の深い教団の総理だと思いました。本当に華々しく着飾っていても、その心にはぽっかりと穴が開いてるのが見えたって言うんです。パスカルは、神はすべての人間の心にキリストでなければ埋めることのできない空洞を作られたと言いました。そうです。すべての人間がキリストを心に招くことがなければ埋めることのできない空洞を持っているんです。一人の女性が第二次世界大戦を満州で迎えました。あの戦後満州から日本に帰ってきた方々は本当に苦労したそうですね。その女性は満州を立つときに顔を墨で塗って髪を刈り上げて男の格好にまずなりました。女であればどんなひどい目に遭うかわからない。そして青酸カリを渡されて、それを懐に忍ばせながら三人の幼い女の子を連れて南へ南へと逃げていったそうです。終戦前に味方から敵に移り変わってしまったロシアが満州の国境を越えて日本人めがけて襲ってきたからです。戦争はすでに終わってるのにその追撃は止まなかったそうです。必死に逃げていきました。そして逃げに逃げてやがて韓国の一番南の釜山までやってきた。そこには日本に帰る船が出ていたからです。ところがその釜山で船を待つ間に一番下の女の子が死にました。もう涙が止まらなかったそうです。ようやく順番が回ってきた船に二人の娘を連れて乗り込みました。そして船が福岡博多に着いた時本当にほっとしたそうです。ほっとして、すべての財産を詰めていたカバンを一緒に逃げてきた日本人の女性に預けてトイレに行った。帰ってきたら、女性の姿もカバンもありませんでした。それまで一度も口にしたことのない言葉が思わず口から出たそうです。実証、人手なし。激しい人間不信に襲われました。同じ日本人だと信じてたのに。しかし生きていかなければなりません。懸命に働きました。しかしやがて真ん中の女の子が、2番目の女の子が栄養失調で倒れました。病院に行って注射を打ちます。女の子はけなげに死ぬ前こう言ったそうです。お母様、次は天国でお会いしましょうね。満州で通っていた教会で学んだそんな話を彼女はして、そして息を引いた。あまりの絶望に今度は全く涙が出なかったそうです。娘の遺体を遺骨に変えて、その遺骨を抱いた時に彼女の意識が飛びました。無意識のまま列車に飛び乗り、そして気がついてみたら和歌山県の三段壁という自殺の名所に立っていました。骨壺を抱いてぼーっと海を見ていた。台風で看板が倒れたのを立て直しに来た牧師がその姿を見たんです。その看板は命の電話の看板でした。和歌山の三段壁には今でもその命の電話の看板があります。 牧師は彼女に近づき声をかけました。一緒にお茶でも飲みませんか。無表情で彼女はついてきました。教会について温かいお茶を勧めます。お茶を飲んで、そして彼女の重たい口が開かれ、彼女の悲劇的な人生が語られていきました。牧師は黙って聞きながら、何という言葉で慰めたらいいのか、励ましたらいいのか、祈り続けました。しかし、言葉が出てきません。祈りの中で、聖書を開いた。一つの御言葉が与えられました。その御言葉を指さしながら、女性の前に聖書を差し出しました。女性は目を落としてその御言葉を読みました。エリエリラマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。彼女の思いでした。この言葉は誰の言葉ですかと牧師に聞きます。牧師はキリストの言葉ですと答えます。目から涙が溢れ出てきました。そしてこの絶望のお方ならこの私を救ってくれるかもしれない。彼女のキリストへの求めが始まり、やがてキリストによって彼女の心に開いた、ぽっかりと開いた大きな穴が塞がれていきました。癒され、救われていったんです。今、私たちの国には、たくさんの心に空洞を抱えた同胞がいます。あなたは、あなたの同胞を愛しますか。キリストはその同胞を愛して2000年前ご自身の命を捨ててくださいました。私のために死んでくださったキリストが私たちに問われます。あなたは私を愛するか。愛するならば私の羊を、心にぽっかりと開いた穴を抱えて苦しんでいる涙している羊を養いなさい。私たちはその主の言葉を受けています。教会はまさにキリストの愛によって建てられました。昨日私はちょっと文殿なりのですね、午後の集会を向けて一人の人と会っておりました。かつての広島再学院の教え子なんですけれども、彼女は今カトリック教徒です。ちょっと私たちの教会員のトラブルに関わってくださっていて、そしてその中で非常に悩んでいる彼女としばらく分かち合いの時を持ちました。その時に彼女が、教会へ行ってみませんかって言われて、玉造にあるカトリックの教会に行きました。行ったことありますが、ものすごく綺麗な教会ですね。ロビーにキリストの十字架の像があります。教会堂にもキリストの十字架の像がある。一番後ろの席に二人で座って話をしました。先生、カトリック教会落ち着くんです。 SD にいると心が騒いで この教会、私たちの教会には批判や抽象がないんです。静かに
祈ることができるんです。本当に私たちの教会、マラナタ、祈らなきゃならないと思うんです。主よ、来てください。一人一人の心の中に来てください。教会に来てください。キリストはこの今日本に住む全ての人々の心の中に住みたいと願ってらっしゃる。例外なく住みたいと思ってらっしゃる。その取り出しをなすのが私たちクリスチャンです。そのために先に召されました。全人類を救うキリストの神様のご計画は、それはもう神様の働きとして始まっています。そして私たちはその協力者として、共同者として召されました。共同者、共に働く者として召されるんです。共同者である私たちが語ることをやめたら、共同者である私たちが明かしすることをやめたら、神はこの教会という手立てしか持っていないので、救いようがなくなっていきます。有名な伝説です。昇天されたキリストが天でガブリエルに向かわれる。ガブリエルが言います。イエス様、本当にお疲れ様でした。これから人類救済の働きはどのようにして推進していくんですか。私はそのために地上に弟子を残してきた。あの弟子たちですか。あなたが捕まった時みんな逃げてったじゃないですか。ペテロなんてあなたを裏切りましたよ。あの弟子たちを使って人類を救おうとされてるんですか。驚くガブリエルにキリストはこう答えた。そうです、それ以外の方法を私は全く考えていません。私たちを用いてキリストは何とか全人類を救おうとされています。ところが私たちはいろんな理由を立ててその働きに足踏みします。まだこうだから、ああだから。パウロがコリントという町に来て伝道したときに大きな挫折を経験しました。世俗的な町コリントでは伝道がなかなか思うように進まなかった。そのコリントに行く前にいたアテネでもそうでした。彼にとってアテネ伝道は失敗だと思うような、本当に小さな実りしか得ることができなかった。そして意気消沈してコリントにやってきて新しい気分の中でやろうとしたんですが、やっぱりコリントでも伝道がうまくいきませんでした。もう逃げようか、もう他の場所に移ろうか、そんなことを考えていたとき、神様から言葉が与えられるんです。使徒言行録18章の9節。10節。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるのだ。いるからだ。パウロには見えなかった。神の民が見えなかった。もうみんな敵の民だと思った。もうこの町では改心する人なんかありえないと思った。しかし神は言われる。この町にはたくさん私の民がいるから、恐れず、語り続けよ。黙っているな。私たちもこの言葉をしっかりと受け止めたいと思います。5月に全国で163カ所、講演会を開催いたします。もうこれは私たちにとっても信じられないような大きな数字でした。大阪センターもやりますよね。10日間。はい。恐れず、語り続けていきたいと思います。で、神様が本当に人類を救おうとして、その技を、その奇跡をたくさん見せてくださると思います。
アメリカにケニー・グラブというテレビ伝道師がおりました。私たちの教団では今ラジオ伝道師はいるんですが、テレビ伝道師っていうのはですね、いろんな状況の中でおりません。一度だけ私テレビ伝道をやったことがあるんですけれども、覚えてらっしゃいます？十数年前、多分、大阪テレビかな、なんかで、やりました。エビデンスという放送です。で、ラジオ放送をやってるとですね、マイクに向かって話をしてると、一体これ何人の人が聞くんだろうって不安になるんですよ。相手が見えないので、ですね。で、このケニー・グラブっていう先生はテレビ伝道師でした。カメラの前で、メッセージを語っていた。で、ある日この先生が休暇を取って家族と旅行しておりました。で、ある町にお腹が空いたので、家族がお腹が空いたというので立ち寄りました。で、ケニー・グラブ先生は、お腹が空いていなかったので家族をレストランに置いて一人その見知らぬ町を散歩したんです。ずっと見て回りました。ところが同時その時にですね、その町から遠く離れた町で一人の女性がピストルを握ってたんです。そして頭に向けて引き金を引こうとした。ところが引けないんです、勇気がなくて。何度も試みるんですけども、引き金を引くことができませんでした。そこで彼女ははーっとため息をついてケーブルの上にピストルを置きました。ちょっと気分を落ち着かせようということでテレビをつけました。チャンネルを変えていったら、ものすごく引きつけられる番組があって、思わずその番組を最後まで見てしまった。それがケニー・グラブ先生の伝道番組だったんです。そして見終わったとこう思ったそうです。もしこの先生と話ができたら自分は死ななくて済むかもしれない。で、思わず目を上げて 目をですね閉じて天を仰ぎながら一言、神様、この先生と話をさせてくださいって祈ったそうです。そしたらまぶたの裏に数字がパッパッパッパッパッパッって光った。なんだろうと思ったそうです。もう一回閉じたらまた数字が光っていく。今度はそれを覚えて紙に書いたそうです。しばらく見ておりました。この数字は何だろうって。そしてハッと気がついた。もしかしたら電話番号かもしれない。電話を取ってその書かれていた数字を押していきました。その時ケニー・グラブ先生は大きなビルの角を曲がろうとしたんです。ビルの壁についていた公衆電話が瞬間リーンってなった。公衆電話が鳴る、誰かが間違い電話をしたんだろうと。親切な彼は受話器を取って、もしもし、これ公衆電話ですよと教えました。すると向こうから女性の声が、そうなんですか、私はケニー・グラブ先生の電話だと思いました。私ケニー・グラブです。会話が始まった。カウンセリングです。そして最後、もう少し生きていく勇気が出ましたと言って上記上げられた。もうケニー・グラブ先生はヘナヘナヘナ、その場に崩れ落ちたそうです。神様はなんていうお方なんだろう。彼がカメラに向かって語ることをしていなかったら、この奇跡は起きませんでした。彼が黙っていたら、この女性は救われませんでした。教会は決して恐れてはなりません。語り続けなければなりません。黙っていてはならないんです。文章はもっともっと配布されていかなければなりません。福音はもっともっと語られ続けなければなりません。そして多くの人々を救いたいというキリストのその願いが、十字架の願いが、私たちがこの時代に実現することを共に祈り求めていきたいと思います。 マラナタ、主よ、私の心に来てください。マラナタ、私の教会に来てください。マラナタ、主よ、この世界を救うためにどうか一日も早く来てください。この祈りを祈りながら共に前進していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。